はい、これから第19章の銀行取引と詐欺について説明していきたいと思います。よろしくお願いいたします。まずファーストステップの総論になりますね。ここでは銀行取引に関連する財産犯の処理について説明していますので、まずこちらの処理は基本になりますからしっかり押さえてください。一つ目は窃盗罪ですね。こちらは銀行 ATM から預金を払い戻す行為が対象になります。二つ目はそれが係員になった場合ですね。で、三つ目は、1、2両方当てはまらない場合になりますね。つまり、その銀行 ATM から自己の口座に振り込んだような場合には、こちらの246条の2を検討してください。で、その処理についても、こちらの網掛けで触れていますので、しっかり、認定してくださいね。あと、四つ目になりますが、委託物横領罪の成否になります。で、こちらは、後の章でも触れるんですけれども、要はその正当な払い戻し権限があるかどうかをまず認定してください。で、正当な払い戻し権限がある場合で、権限内容の意図がある場合に委託者との関係で委託物横領罪もしくは業務上横領罪が成立しますので、この検討の処理はしっかり押さえてください。で、その出るパターンについてもこの表の4つのパターンですね、これを押さえてくれればいいと思います。で、4つ目なんですけれども、他人からキャッシュカードを預けられ暗証番号を教えられた上50万円の払い戻しを依頼された場合について、この表の中では単なる使者として扱ってるんですけれども、仮に代理構成を取る場合には注釈102ですね、で触れていますので、そちらの処理の仕方も押さえておいてください。で、次の場合ですが、セカンドステップですね、振り込み詐欺になりますね。で、こちらかけ子側と出し子側でしっかり両方検討してください。で、まず前提として、その銀行に預金されている金融は慣習上被害者との関係では優待物にあたりますので、一行詐欺、恐喝であれば一行の恐喝を検討してください。で、出し子側になりますが、こちらは詐欺等の犯行の一環をなす場合には権利乱用と評価されるとして、あとは銀行の犯行強制ですね、犯行強制を有する機関、ということで、振込システムの運営主体上を、その厳重に注意する必要があるよってことで、一応条文挙げてるんですけども、こちらの司法試験の問題の際には多分引用されていませんので、仮に覚えていればこちらを書いてもらって結構なんですけども、必須ではありませんので、この条文を除いてしっかり下線部分のところを書いてくれればいいかなと思います。で、ATM から引き落とす場合には銀行の意思に反するかなんかですね、占有者の意思に反するかどうかの中で、上のところを書いてもらえればよくて、で、窓口で払い戻す場合には重要事項性のところで書くことになりますね。で、次の問題ですが、サードステップですね、誤振り込みになります。で、こちらはまず重要事項性との関係では、前提として民法上普通預金契約が成立することは触れてください。だからこそ、どうやって重要事項を認めるのかっていうのが問題になるんですよね。で、これに関しては、組み戻しっていう手続きについて触れた上で、安全な振込制度を維持し、仮に紛争が起きた際にはそれを可及的に回避することが目的となると。あと、銀行の公共的な役割ですね。こちらを述べた上で重要事項性を認めてください。偽る行為についてなんですけども、これ詐欺の章でも触れましたが、不作為の詐欺を、検討する場合には、契約対応が変わるのみ、つまりおよそ契約自体が成立しない場合ですね。しない場合には、挙動による疑問で、およそ契約自体は成立しないわけではないということで、契約対応のみの変更の時には、不作為の疑問を考えてください。で、これまさに、誤振込みは民法上普通預金契約が成立しますので、契約自体は成立していると。ただ、その対応が変わるわけですよね。という点で、不作為の疑問を検討してください。こちらもね、しっかり下線部分書けるようにしてくれればいいと思います。あと、被害額のところですね。で、こちらの正当な預金の額を控除した部分が被害額になりますので、そこは注意してください。一応、恐喝との関連で、注釈105で触れてますので、被害額、違い出てきますので、そこは押さえておいてくださいね。で、次のページになりますが、フォースステップですね。キャッシュカードの接種と預金の引き出しになります。典型論点ですね。事案読んでいただいて、実行の着手と不能犯、こちらの論点しっかり触れてください。あと、財数処理も、3のところで触れていますので、こちらも、確認してください。で、次ですね。フィフスステップになりますが、口座開設になりますね。で、口座開設、まず注意ポイントとしては、注釈の106で触れていますが、預金通帳、あとキャッシュカードが客体になりますので、文書の発行主体プロセスが絡むことになりますから、財物性の論点は忘れないでください。で、まず他人名義の口座の開設についての重要事項性ですが、こちらに関しては、公共的な役割を担う金融機関っていうところを触れた上で、マネーロンダリングとか振込詐欺とか、そういったのを防止する重要な関心事だよっていうことを 書いてください。あとは厳格な本人確認ですね。まあ、体制的に見ても合理性があるよってことですね。ということで、まあ、重要事項性を認めた上で、まあ、それがもう社会的に見て、すでに共通理解として、まあ、定着していることからすれば、共同による義務でいいと思います。で、次の譲渡目的ですね、を比した講座の解説ですが、まあ、こちらの重要事項性についても、まあ、上で検討したのと、ほぼ同じですね。まあ、ここでは、その事務処理の負担防止っていうところも触れています。偽る行為についても、こちらも一緒ですね。で、次のページになりますが、講座解説者が暴力団員である場合です。このパターンも考えられますので、この処理の仕方も各自押さえてください。で、次は、6ステップになりますが、クレジットカードの不正利用ですね。まあ、自己名義のカードを不正利用する場合、まあ、つまりお金がないのにカードを提示する場合ですね。あとは他人名義の場合ですね。まあ、こちら2つパターンがあって、まあ、名義のそもそも使用許諾がない場合と、まあ、使用許諾があるけどって話ですね。こちらしっかり押さえておいてください。でまず自己名義のカードについてですが、基本加盟店っていうのは、その顧客の視力について確認する義務を負わないんですよね。ですので、重要事項性が認められないとも思えるっていうところは触れてください。ただ、その信用販売取引上は、会員に支払い意思能力があることを前提とした取引であるっていうことと、そのカード会社に不良債権が生じないように、審議則上サービスの提供を拒むべき義務を負うとして、重要事項性を認めてください。従って以下に書いていますが、会員の支払い意思能力は、審判取引上重要な意義があるんだってことで、財物を交付する上で十分に配慮する必要性が高いんだという形で書いてくれれば結構です。で偽る行為についても、まあ、こういった審判取引上の性質ですね、を加味した上で、挙動による疑問でいいかなと思います。で、あと、有力説、注釈107で有力説についても触れていますので、こちらも確認しておいてください。で他人名義の場合ですね。まず一つは、名義人の使用許諾がない場合に、カードを提示する行為になります。で一つ目、重要事項性ですね。でこちらについては、カード会員の個人的信用力につき、無担保で信用供与を可能とするものであるから、カード会員本人による利用が想定されているんですね。っていう点で、まあ、重要事項性あるよって形にしてくれればいいかなと思います。もちろんそれは共通理解として取引の前提になっていますので、共同による義務を構成すると。で、次ですが、他人名義のカードですね。丸二ってことで、名義人の使用許諾があり、名義人に決済の意思がある場合ですね。で、こちらについての処理なんですけれども、やっぱ構成要件該当性は否定できないんですよね。で、行為についても、まあ、許諾があるとはいえ、名義を偽っている点については認識があれば足りますので、まあ、基本、構成要件該当性も認められて、行為も認められると。ただ、その違法性阻却の段階で、まあ、阻却できないかっていう形で、名義人が、配偶者に自己のクレジットカードを貸与するといった、名義人による使用と、実質的に同視し得るような場合ですね。こちらは例外的に作業を整理しないことになるというふうにしています。で、まず、注釈108と注釈109で、有印私文書偽造罪について触れていますので、こちらセットで覚えておいてください。あと、注釈110ですね。加盟店や審判会社を巻き込む点で、カード会員による承諾のみでは解決できないっていうのと、仮に責任行為ですね、錯誤が出てきた場合には、使用許諾と、名義人と同視し得る事情ですね、この両方について誤信する必要がありますので、そこは注意してください。で、次のページですね、7ステップになりますが、騙されたふり作戦ですね。まあ、こちら、まあ、結構もう有名になってはきていますが、平成29年決定が触れていますね。で、この処理の仕方は、まあ、いくつかあるんですけれども、まあ、このテキスト通りでいいかなというふうに思います。一つ目はかけ子側ですね。かけ子側については、まあ、基本電話かけて電話、騙していますので、ただその不能犯との論点は触れる必要があるということで、その処理の仕方は押さえてください。で、もう一つですね、被害者から直接現金の交付を受けるものですね。で、こちらについての処理なんですけれども、まず承継的共同正犯ですね、の論点が出てきます。まあ、共同正犯の要件を認定していく中で、共謀に基づく実行ですよね。そこがまあ問題になってくるわけです。ただまあ、まず前提として意思連絡と正犯性ですが、カッコ2のカッコアですね。意思連絡についてはまああると。で、もう一つ正犯性ですね。これは実行行為の一部をなすとしています。まあ、現金の受領行為を、このテキストでは実行行為の一部としていますので、まあ、もちろん正犯意思を認める重要な役割を果たしているわけですよね。だから、丸にも認められると。で、E のところで、証券的共犯の論点が出てきます。で、これに関しては、証券的共同正犯の総論部分の説明では、暴行を事例にしたと思うんですけども、これはあくまで詐欺ですので、その効用ですね、効果、その騙されたっていう効用を利用して、財物移転という結果に寄与できるので、共同正犯としての財政を負うことになります。 で、あと不能犯の論点も触れてください。これが括弧3の部分ですね。XY の間で、共謀が成立した時点で、すでに被害者は騙されていることに気づき、警察に連絡していると。そうすると、この時点では、まあ、関与の時点ですね。すでに詐欺が既遂に至る客観的な危険性はない以上、Y に詐欺罪の承継的共同性は成立しないかが問題となるという形で、不能犯の論点ですね、を書いてください。以上で、この章の説明を終わりにしたいと思います。ありがとうございました。